Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。9月ももう終わりですね。今日のねゲストの方に出会ったのも秋だったのかな、春だったのかな、ちょっと記憶が曖昧なんですけども、私がねセラピストになった頃、私今ねアルマセラピーのトリートメントのお店していますけども、私がセラピストになった頃からのお付き合いです。でね、私自身も体のケアをしていただいている鍼灸師さんなんですけども、私がね担当させていただくお客様のケアの相談をしたりとか、こういう時ってどうやってほぐしたらいいんですかとか、ある意味私の先生でもあるような、そんな方にお越しいただいております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは気楽屋鍼灸院院長岩本健介さん、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鍼灸師さん、
はい、
と言いながらこの人ほんまに鍼灸師さんなんかなっていうぐらい活躍の幅が
そうです ね、
うん、広くて、今日何から話聞こうかな
何から話しましょうか
っていう感じなんですけど、今一番ホットなところから。
ああそうですね、
と思うんですけど、最近はどんな活動されてるんですかね。
最近はですね、はい、まあ、ボルトテープっていうテーピング、
はいはい、
スポーツテープ。
私もちょっと勉強させてもらいましたけど、はい、ちょっとついてきなかったです
ちょっとね理論的にはちょっと小難しいようなものなんですけれども、はい、これと出会って、
はい、
まあ、ニセコの方に、うん、ニセコクラシックっていう自転車のワールドシリーズの第一戦があったんですけど、うん、はい、それにトレーナーでちょっと、
はい、
顔出させていただいたりとか、
はい、
あと、
ま、さらっと言ったけどすごいことしてるよね。
あ、そう
今めっちゃさらっと行こうとしたけど
うん、うん、そうですね。
え、世界大会の、
そうです、の、ま、ブースを、
うんうん、
向こうの主催者の方から出展してくれと言われて、はい、そのボルトテープジャパンの方からお声かけいただいて、はい、でそれのトレーナーとして。
何人かで行かれてたんですか。
そうですね、施術通をされる方もいましたし、はい、うん、まあ、薬局の先生みたいな人もいましたし、はい
は
い、
ボルトテープ仲間で行ってきた、
ね、
ってことはそこのブースはもういろんな方が、
そうですね、
ちょっとここがしんどくてとかっていうふうに来られる感じですか。
まあ、主にはライダーというか、
はい、
自転車乗られる方が、うんうん、もうそれも、例えばここ3日前に骨折して
ちょっと待って骨折してボルトテープを貼ったらレースできるもんなんですか。
え、なんか3日前に肋骨を3本折ったと、うん、140キロ走り切りたいので何とかしてくれと、
はい、
いうような方がいらっしゃって、まあ、ちょっと、 見て、うん、でテーピング貼るなり施術するなりをさせてもらって、はいはい、まあ、翌日完走できましたって来てくれたのはちょっと感動的でしたけどね、うん、
すごいね。それ肋骨3本折れて140キロ完走させた、
まあ呼吸自体が苦しいっていうのをおっしゃられてたので、うんうんうん、まあまあの状態だったとは思うんですけどね、うん、
テープだけで、
テープとまあちょこっと筋肉を触らせていただいたのはいただいたんですけども、うんうん、はい、それぐらい
です。なるほど。でニセコクラシック行きました、
はい、
あとは、
あとはそうですね、あの出身が高野山なんですけれども、はい、うん、あのこの高野山であの小学校中学校の時の同級生が寺高野って言ってイベント、高野山をメインにイベントとか、はい、うんうん、ワークショップをしようっていうような会社を立ち上げて、はい、うん、今されてるんですけど、はい、それと組んでちょっと高野山で癒しのイベントみたいなものを。
高野山ってもう場所だけでも癒し空間な感じで、すごくヒーリングスポットというか、
そうですね、パワースポットと言われては、ね、
そこで癒しのイベントを。
そうです。
わ、え、具体的に進んでるんですか今。
具体的にはちょい、まあ、本当に彼も忙しい方なので、うんうん、なかなかちょっと会ってっていうのはないんですけども、はい、あのメールとか LINE とかでやり取りしながら、はいはい、ちょっとずつ具体的には進んできてるかなと。
ね、高野山はなんか定期的に行って治療もされてるっていう風に聞いたんですけど。
そうです、あの月に1回か2回は高野山に上がって、うん、あの往診という形で、はい、あの施術をしたりとか、
はい、
いうのはずっと続けて今もさせてもらってます。
それは針治療ですか。
針もなんですけど、うん、そもそもその弘法大師が開いた山なので、はい、このお大師さんがお灸であったりとか、うん、針であったりとかっていう医学、はい、土木建築もそうですし、はい、そういうのを持って帰ってこられてるので、はい、でまあ、お灸を割と中心にすることが多いです。
へー、お灸ね、めっちゃ気持ちいいんですよね、岩本くんがしてくれるお灸
ありがとうございます。
私もね、前ありましたよね、今日は針を使わずお灸だけでやりますっていう日ね。
はい、針って結構苦手な方もいらっしゃるので。
ね、本当にお灸もいろんな種類があるんですよね。
そうですね、あの棒灸というものであったりとか、うん、あのまあ、音灸、
はい、
まあ、あとは僕がよくやるのは直接灸、はい、直接もぐさを体に乗せて燃やすんですけど、うんうん、
あのチリってなるやつ。
そうです、そうです、もう本当米粒ぐらいの大きさのお灸なんですけど、うんうん、それを何回も何回も重ねていって刺激を加えていくという形で、
なるほどね。でもその今ね、鍼灸師と言いながら、はい、鍼灸師以外のなんていうのかな、針とかお灸以外でも人の体をケアするっていうことをすごくされてるのかなと思うんですけど、
はいはい、
なんかね、あの自分自身で鍼灸院もされてるけど、病院のリハビリとかでも働いてはったんですよね。
そうです、そうです、10年ぐらいかな、うん、あのまあ、整形外科のリハビリ科、はい、で病院のリハビリ科で、うんうん、あのもうフレッシュなはい、ものから内科的なものからいろんなものを見せていただいて、うんうんうん、
はい、
でまあ、体を触った人数でいうと延べ、まあ、2万3万はざっと治療させてもらってるかなと。
すごいな。それはそのリハビリのところでは針は使わずですか。
針は基本使わないですね。
それをやろうと思ったのは何、もともと鍼灸師さんで病院のリハビリで働いてたのか、そういうことをしながら鍼灸師になったのかってどっちなんですか。
もうそういうことをしながら鍼灸の資格を取ったの
方。あ、そうなんだ。鍼灸師さんになろうと思ったのは何でやったんですか、はい、もうね、針とか使わなくても手技、はい、だけでも結構なことしてるじゃないですか。びっくりするぐらい、私ぎっくり腰をね3回ぐらい直してもらってて、はい、明日仕事なんですって言って歩けない状態から仕事ができる状態にしてもらったりとかしてるんですけど、ね、手技だけでもそれだけのことができる技術を持ってるのに、はい、針とかお灸をしようと思ったのは、
まあ、まあ、武器は多く持ってて損はないですよね、うんうん、っていうぐらいでしかないんですよ。あの手技で治せるならそれでもいいし、うんうん、もちろんあの小山さんがされてるアロマ、
はい、
あれももう立派な一つの治療、うん、治療と言っていいのかどうかですけど、
うんうんうん、
ですし、もう活かせるものは何でもいいかな。その中で鍼灸、はい、針を打つお灸をするっていうのは、はい、これあの鍼灸師か医師しかできない独占なので、うんうんうん、そういったものを持っておくっていうのも一つのっていう考えから鍼灸師を取得しようっていうような感じですかね、はい、
だって簡単に取れる資格じゃないじゃないですか、
まあ、一応の国家資格
結構ほら、鍼灸師さんって言っても、はい、本当に幅が広くて。
そうですね、
ね、
もういろんなアプローチの仕方がありますから、東洋医学がっつりの人もいれば、はい、中医学、うん、そうじゃなくて筋肉にアプローチするっていう人もいるので、はい、まあ、でもその人に合った施術を提供できれば僕は何でもいいと思うので、うん、もう幅広く使えればそれはそれに越したことないかなっていう。
あ、そうか。ってことはニセコクラシックみたいなアスリートの時は筋肉アプローチをしっかりするし、はい、ちょっと最近なんかしんどくてっていう方には全体の気の流れとかを整えるようなこともするし。
もちろんそうですね。
私の時はどうなんですか？
でもケースバイケースですよね、うん、だからあの毎回同じツボを使うとか、はい、同じ施術をすることもあれば、うんうん、今日はちょっとここがおかしいから違うところを使いましょうとか、うんうん、違うアプローチでいきましょうとかっていうこともあるし、はい、その時その時その人に合ったやり方っていうのになりますのでね、
はい、
うん、
なるほどね。今ねお店はお店というかこの治療院は大阪の富田林、はい、
富田林です、
ね、私あの昔富田林に住んでて、その時、はい、ね、本当にご近所さんで、はい、結構なペースで通ってたんですけど、ね、でも体がボロボロでほんでなんかね美顔針とかも
そうですそうです、ね、
されてて顔したいですって言ったら小山さんはダメまず体っていう、うん、で今出張とかもされてるんですか？
もちろん、はい、
どれぐらいのエリアまで行けるんですか？
いや結構もう近畿圏呼ばれれば行ってるような感じですね、はい、
高野山も行ってるし、
高野山も行ってますし、奈良の山奥の方にも行くこともあるし、はい、京都、うんうん、
はい、
あとは、まあ、兵庫県の方も、うん、そうです。もう本当に甲子園の近くあたり、
はい、呼ばれたらどこでも、
呼ばれたらタイミングが合えばどこでも、
その往診って言ったらいいのかな、
はい、
をやろうと思ったのはなんでなんですか？
富田林までなかなか来れないっていう方も多いですし、うんうん、はい、で一時小山さんもそうでしたけど、はい、富田林でいててぎっくり腰ならここに行けみたいな形になってたんです、はい、一時もう月に何人もぎっくり腰ばっかりが来るみたいなことが、はいはい、でそれで動けないんで来てくださいっていうことが、はい、そもそもの往診の始まりみたいなもので。
あ、なるほどね。困ってる人がいたら駆けつける。なんかもう治療家の鏡ですね。
いやいやいやいやいや、ありがとうございます、
ね、いやちょっとそのね治療に対する思いをこの後聞かせていただきたいんですけども、
はい、
その前に今日1曲、
はい
はい、紹介をお願いしていいですか？
はい、樋口良一さんで6分の1の夢旅人。
はい、お聴きください。
そこがスタート。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日はゲストに気楽屋鍼灸院院長岩本健介さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、前半は今している活動、鍼灸師さんの活動なのか何なのかよく分からない感じの幅広い、ね、はい、お話を聞かせていただきましたけども、まあそのね、人を治せる手段は多い方がいい、
はい、
選択肢は多い方がいいっていうことだったんですけど、その一人の治療家として、
はい、
どういうことをこう意識して普段、ね、患者さんと接してらっしゃるのかなと思うんですけど、どうですか。
これを喋ります。
喋りますそれが聞きたい。
なるほど、
うん、
そうですね、まず皆さん、まあ、セラピストの方もそうですし、うん、もう どんなその人でもそうだと思うんですけど、まず症状があることっていうのが悪いことだと思いがちなんですよね、
うん、確かにね。腰が痛いって言ったら腰が痛いのはあかん、
そう、腰痛の原因は筋肉がとかっていうことになるんですけど、うんうん、症状自体は別に悪いものではなくて、
うん、
これはもう体からのシグナルでしかない、はい、
うんうん、
病気になる一歩手前、それが、うんうん、行き過ぎるとやっぱ病気になる、
そうですね。
じゃあその時のその症状は、うん、なんで出てるかをまず考えないといけないですよね。なぜ出現したのか、
うんうん、
その症状の持つ意味は何なのか、
はい、
っていうこと
になる。今腰に痛みが出てるのはなぜなのか、体がどんなシグナルを発してるのかってこと。
なんでか、
うん、それ本人わからないことが多いじゃないですか。
多いでしょうね。
もうとりあえず腰痛いんでどうにかしてよっていう感じでしょう、うんうん、
でも腰が痛くなる、いわゆる腰が痛くなるっていうのは、はい、そう、腰が痛くなるようなライフスタイルをしてるからでしょう、うん、っていうことになるわけですよね、
うんうんうんうん、
で、そのライフスタイルだからどこを見直せばいいのか、
はい、
これも研究でわかってるんですけども、うん、精神的なストレスを抱えた状態でする作業と、
はい、
何もストレスがない状態でする作業では、うん、筋肉にかかる負担が3倍以上違うっていうのがもうこうデータで出てるんです。
へ
え、うん、精神的なストレスが抱えてると、うん、そういう体に症状は出やすいですよね、はい、っていう。そこをじゃあその人はその症状が出てる、うん、一旦取ってしまう、じゃあまた無理しますよね、
うん、うんうんうん、
だから僕はあえて腰痛がある人、例えばまあ腰痛の、うん、で話しますけど、うん、を 100% 全部取っちゃうと、
はい、
またその人が無理して、
うん、
腰痛がなくなったら今度違う症状で埋めないといけなくなってくるっていうことが出てくるので、
あ、そうか、その精神的な何かを抱えててそれが腰痛っていう形で現れてるから、
そうです、
腰痛っていうアウトプットがなくなったらそれ次は頭痛だとか、
そうです、
どっか弱いところ他の痛みで
補わなきゃ、
その苦痛を表すってこと、
はい、だからどこまでの症状をこう軽くしてあげるのか、う
んうん、
でどの症状ならとってもいいのか、
うん、
どの症状を残すべきなのか、そのところまで考えながら施術をする、
うん、深いね。
なかなかね、うん、同意してくれる人も少ないんですけどね。
その、ね、考え方はすごいわかるのね、はい、私も正直な話、私がやってるのはアロマトリートメントで、
はい、
治療ではないから、
うんうんうん、
正直症状は取れなくてもいいと思うこともあるのね、うんうん、今ここに来てこの時間に何かが解放されて、うん、自分の体と向き合うきっかけになればっていうふうに私は思ってるんだけど、治療院に来る方って、
はい、
これを治してくれって言ってくるわけじゃない、
はい、
それを痛みをあえて残すとか、
はい、
っていうのが患者さん側はどんな反応が出るんですか。
そこはね、昔のお医者さんって、うまくメスと薬草と言葉、これ3つをうまく使ったっていう話なんですよね、
言葉
だけ、だから、その症状をただただ残すっていうのもありですけど、他にも例えば付随して出てる症状にこう意識を向けさせる、そっちの症状は消えてももっと軽い症状がクローズアップされることもあるので、っていうふうに置き換えをする、心
の、なるほどなるほど、
っていうような言葉がけをしていくとか、いわゆる、カウンセリングみたいなことも混ぜながら、お医者さんと違ってこういうセラピストってある程度の時間患者さんに、
そうですね、1時間とかね、
なのでもう必ず必要なことは喋るし、必要のないことは逆に喋らないこともあるし、だから言葉がけ一つとってもそれは施術になる、っていうところも、これはもう資格なくてもできることなので、
確かにね、そのね、セラピスト側の心の持ちようというか、あり方っていうところですけども、深いなあ。でもね、実際それでリピートする方多いでしょ、山本君のとこ。
そうですね、割ともうコアな方はもうずっと長く通
ってるコアな方っていや、なんかね、こう今ラジオ聞いていただいてても分かると思うんですけど、この何とも言えない語り口調がね、
語り口調ですか、
わーっというわけでもないけど的確に、でこう優しい、こうなんていうのかな、トーンで言われると、私も今話聞いててね、あんだけぎっくり腰を繰り返してた私は精神的なストレスを抱えていたからなのかっていう独立してから一回も腰痛めてないと思って今聞いてたんだけど、でもそれを否定するわけでもなく、本当にね、だから私の場合だと腰がって言った時に、ここ鍛えた方がいいけどやりすぎたらこうなるから、これぐらいでとかっていう、そういうフィジカルのトレーニングのアプローチも、
そうですね、
ね、
一応、僕鍼灸を取る前はもともとトレーナーの勉強から入ったので、だからそういうトレーニングであるとか、テーピングであるとか、栄養学であるとか、そういうことの知識ありきで鍼灸を技術として取りに行った。だからがっつり鍼灸師というイメージでないのはそのせいかもしれないです。
なるほどね。でも針打つときはめっちゃがっつりじゃないですか。
がっつりですね
そこ攻めてくるっていうぐらい深いところまでね、触ってくれたりとか。でもすごいこう感覚がね、指先の感覚だけじゃなくて、その人との距離感とか、そういう感覚が鋭い方なのかなっていうふうに私はいつもね、治療してもらってと思う。
そうですね、距離感は大事にはしますね、その人がど何を訴えたいのか、中にはもう寝かしてあげるだけで楽になってくる人もいる、そういう場合はもう喋らずに固めてもらうとかね、
ね、その立ち入るべきと立ち入らざるべきってやっぱりあるでしょう。
そうですね、
暗黙の空気感みたいな、そこを間違えると、
そうですね、もう踏み込みすぎると逆効果になることが多いですよ ね、
なんかこう痛みに気づかせない方がいいというかね、それは体の痛みだけじゃなくて心の痛みも含めて、今ここ向き合わせてしまったらこの人やっていけないかもみたいな、
ありますね。
それを測るでなかなかね、
そう、もうそれはもうでも意識しながら数をこなすしかないかもしれないですよね、
ね、本当にね、いろんな方と接して、
う
わやりすぎたとかって経験あります
か。いや、ありますよ、そのがあるから今があるというか、もうここがしんどいんですっていうところにアプローチをしすぎて、逆にそこに炎症を起こしてしまうとか、その人の底を取ってしまったがために、余計なことを生み出してしまったということもあるので、だからこういう考えに至ったっていうのはありますから、
そう、深いよな。でもね、私ね、結構こう強い刺激とかこうギュギュマッサージされるのがね、苦手で、で鍼灸院をずっと探してて、たまたま駅前でチラシ配ってるのをもらって行ったのがきっかけなんですけど
懐かしいですね。
実はその後ね、あっちこっち鍼灸院行ってるんです。
あ、そうなんですね、
はい、でもね、違うのね何が違うかはみんな受けて感じてほしい。その受けないとわからないと思うんですよ。
そうです、
ね、その日の感覚とか、次の日とか1週間後の自分の本当に体だけじゃなくて気持ちがね、変われる、針と灸で気持ちが変われる、
そうなんです。そのこれはもうお大師さんの言葉なんですけど、お灸ですよね、
はい、
は身を焼くものにあらずと、うん、心に火を灯すものに、
うわ、
やっぱりそのお灸なり針、うん、まあ手技、はい、アロマもそうですけど、うん、を通じてどう心にアプローチをするのか、はい、その人の感情にアプローチをするのか、うん、そこはもう誰もがやっぱり意識してほしいところかなとは思いますね。
いや、いつも心に火灯してもらってます。
ありがとうございます。
また行きます。
ありがとうございます。
で、岩本君のところに行きたいとか、はい、どういう方針でやってるか知りたいってなった時に、はい、どうやって調べたらいいですか？
ですね、冒頭にご紹介したボルトテープ、
はい、
このボルトテープジャパンのホームページに、うん、僕の紹介と、はい、あとメールアドレスが載ってますので、
はい、
そこにアクセスしていただければなというところです、
は
い、
カタカナでボルトテープジャパンで出てきますか？
でも、はい、検索していただいて、
わかりました、はい、ではぜひ検索して気楽や鍼灸院岩本君に会いに行っていただきたいなと思います。で、今までこうやっていろいろやってきて、
はい、
これからどうなっていきたいんですか？
これからですか、
うん、
これからそうですね、今このボルトテープジャパンを通じて講師の仕事もさせていただいているので、はい、うん、いろんな人にこういうその患者さんとか、
はい、
お客さんに接するときにはどういう気持ち、どういう心構えでっていうところも一緒に伝えていければなというのと、うんうん、もちろん自分も施術者として、はい、現場でいろんな人を癒していければなというところですね。
生涯現役で治療を
もちろんです、
する、
はい、
教える側だけには
もちろん回らないです。
回らない、
はい。
これね、別れるのね。
そうですよね、
うん、現場でずっとやりたい人と指導者でいたい人と、
うん、
現場にこだわるのってなんでですか？
やっぱり、そのいい施術ができた時に、うん、お互い気持ちいいんですよ。
わかる、
この快感だけはやっぱり何者にも変えがたい、
うん
うん、だから現役でいたいっていうのはあります。
なるほど。でもその考え方をね、こう若い後進にも伝えて、
はい、
ボルトテープの勉強会みたいな感じで喋ってるんですか？
はい、ボルトテープジャパンの講師で行くときはそうですし、うん、はい、
それ以外も
それ以外で例えば喋らせていただく機会があるとすれば、はい、もちろん、そういうことを中心に、うんうん、今まで話したことを中心に、
はい
はい、喋るように。
なるほど。ではボルトテープに興味がある方はそれも含めて、ね、
はい、
広まっていくといいですよね。
そうですね、
だいぶ深いけどね、
まだまだ
やることね。
そうですね。それ以外でもメールいただければ何でもお答えはさせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。今日は気楽屋鍼灸院院長岩本健介さんをゲストにお迎えしてお送りしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ。はい、今日も30分お送りしてきました。鍼灸師として人の体を治療する立場としてすごくね、こう私も人の体に触る仕事をしているので、いつも岩本君と話をすると初心に帰るというか自分を振り返るというかなんですけどね、もう9年かな、それぐらいのお付き合いなんですけれども、これからもね、こう鍼灸とアロマっていうところで立場はちょっと違うけれども、お互いに情報交換をしながらね、より良い施術治療で、ね、こうお客さん患者さんに対してもだし、治療する側施術する側に対してもね、プラスの影響を与え続けられる人で、お互い切磋琢磨していけたらいいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep.